報飯田ラジオ特集。今月も広報飯田6月号の特集ページを中心に広報誌についてご紹介をしていただきます。今月は広報校長係の松尾琥珀さんにお話を伺います。松尾さん、今月はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今年から担当になりました広報ブランド推進課の松尾です。
はい、よろしくお願いします。それでは早速ですけれども、広報飯田6月号今月の表紙なんですが、結構こう緑がもう新緑の季節を迎えているというところで、女性2人の方が立ってらっしゃいまして、まあ表紙に私たちに向かっては背を向けているといった感じになっているんですが、2人の目の前には緑が生い茂っている、木がいっぱいある、その緑の木の方を指さしているという、そんな写真ですが、なんか季節的にもすごい気持ちのいい緑の映える表紙となっておりますが、こちらの写真は場所はどちらでしょうか。
この写真は飯田市役所の下の四季の広場で撮りました。
ああ、そうなんですね。四季の広場もまさに緑あふれる、そんな広場になっているんですね。こちらまたどうしてこの表紙になったんでしょうか。
はい、6月は環境月間で、6月号の特集では環境文化都市を取り上げているので、緑の綺麗な四季の広場で撮影させていただきました。
はい、なるほど。そんな表紙を受けまして、今ご紹介いただきましたが、今月の特集を改めてご紹介いただけますか。
はい、今月は環境文化都市飯田30周年これまでもこれからもという特集になっています。
はい、
ところで吉澤さん、
はい、
環境のために何か行動はしていますか。
そうですね、環境のためにと言いますと、やはりゴミの分別ですかね。これは気をつけて分けてゴミ出ししようっていうのは心がけてますね。あとはもうマイバッグを持ってお買い物に行くっていうのはもう私は結構これ徹底してやってますね。あとやっぱり水とかもですね、やっぱり節水は心がけて、洗い物もどっちかというとこう、まあ溜めすぎない程度にまとめて洗濯機で洗うとか、水の使う量とか、もう蛇口のひねる量回数っていうのを減らしてできたらな、なんていうのをそこは心がけているっていう風ですけれども。
はい、
はい、
ありがとうございます。今挙げていただいたような身近な行動をできる人が増えて、環境への取り組みを当たり前の文化にしていこうというのが環境文化都市の考え方です。
なるほど。で、こうした環境文化都市を目指そうということでスタートしたこの飯田市での取り組み、これが今年で30周年を迎えるということなんですね。
はい。
で、まず2ページでは環境文化都市に込められた思いというのが書かれておりまして、ページの下では環境文化都市飯田30周年のロゴを今回作成したということで、ロゴの紹介もあります。そして3ページでは
と少し難しくなってしまうんですけれども、と環境文化都市飯田30周年の歩みをご紹介しております。
はい、30年間やってきたことという環境文化都市への実現というところでの取り組み、これが年表になって表示されておりますのでね、年数を追ってこんな出来事あったなっていうのを確認していただくことができ、分かりやすいかと思います。皆さん見ていただけたらと思います。そして4ページではどういった記事が載ってますか。
はい、4ページではレジ袋削減であったり、これまでの飯田市での環境に関する取り組みを取り上げていて、環境文化都市の礎を理解できるようなページになっています。
はい、さらに5ページではどんな紹介でしょうか。
5ページでは水素社会への挑戦ということで、信州大学グリーン水素研究の紹介であったり、
はい、
2050年水素のある町飯田のイメージを紹介しています。
はい、もう昨年その前からもね聞いていらっしゃると思いますが、気になるワード、グリーン水素であったり水素のある町飯田のイメージというところで、写真や絵を 使って紹介されております。こちらも合わせてね文章をご覧いただくと分かりやすくなるんではないかなと思いますので、ぜひご覧いただけたらと思います。ということでここまでが今月の特集ページとなっております。そして特集終わりまして6ページはフォトニュースですけれども、こちらはどういった写真が載っていますか？
はい、まずはじめに紹介するのは飯田やまびこマーチです。
はい、
今回は40回大会ということで、新しく天竜川和泉下りコースを新設しまして、また40キロコースに天竜峡空散歩を追加するなど、例年とは違った特別な大会になりました。他にはオーケストラとともに音楽祭を紹介しております。
はい、
5月3日から6日までの4日間開催しました。名古屋フィルハーモニー交響楽団による名曲コンサートや商業施設など身近な場所で音楽を楽しむそよ風コンサートなどを多くの人が楽しみました。
はい、本当に今年も多くの人がこの音楽に触れるゴールデンウィークとなりましたね。その他にも写真いっぱい上がっておりますけれども、7ページの上にありますインスタグラムの QR コード、こちらを読み取っていただきますと、たくさんの飯田市のイベントでの写真、こちらね松尾さんもですし、いつもご紹介登場いただいております小池さんも現地に行って撮っていただいた写真の数々を見ることができますので、ぜひこちら QR コードから入ってお楽しみいただけたらと思います。そしてサクサクと進んでいきましょう。8ページ9ページそして10ページからは暮らしの情報ですけれども、こちらからはご紹介何かありますでしょうか？
はい、今回の特集は環境月間に合わせた環境文化都市になっていたんですけれども、
はい、
そんな中で13ページになります。エコな暮らしをするための補助金をご紹介しています。
はい、再エネを活用した快適でエコな暮らしというところですね。はい、こちらも補助金ということですから該当する方もねいらっしゃるかと思いますので、ぜひしっかり目を通していただいて、該当する方はお申し込み申請をねしていただけるといいのかなと思います。そして
続きまして16ページの飯田創業塾創業直前コースをご紹介します。
はい、
おおむね1年以内に創業を考えている方、創業後間もない方を対象とした創業計画策定のためのセミナーです。
はい、
とビジネスプランを実現するために志を同じくする仲間を見つけたいという人はぜひご参加ください。
はい、さあそこからまたページをめくっていただきまして、いろいろなイベントの情報も載っておりますのでねご覧ください。そして最後のページになりますが、今月のいいねのご紹介お願いします。
はい、今月のいいねでは朝日ヶ丘中学校2年生の熊谷健志さんを紹介しております。3歳からバイオリンを始め、小学1年生からはおけ友の音楽クリニックに毎年参加していて、今年のおけ友では名古屋フィルハーモニー交響楽団をバックにソリストとしてバイオリンを演奏しました。
はい、中学生でメイフィルと共演ってすごいですよね。
すごいです。
写真がですね本当素敵に、バイオリンを体の前に軽く抱えてちょっとにこやかな笑顔でいるという熊谷さんのお写真とともにですね、そのメイフィルとの共演していらっしゃるお写真、演奏中ですね、すごいかっこいいなぁなんていうふうに思って拝見しましたけれども、その他にも今年のオーケストラとともに音楽祭の開催された様子の写真もピックアップされておりますのでね、その様子も合わせて記事と一緒にご覧いただけたらと思います。ということで今月も表紙から裏表紙まで広報飯田6月号をご紹介いただきました。今月の広報飯田ラジオ特集は広報ブランド推進課広報校長係の松尾琥珀さんにお話を伺いました。松尾さん、今月はありがとうございました。
ありがとうございました。